この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には、第1週の土曜日の内容を、第4週土曜日の同時刻には第3週土曜日にお送りしました内容をお送りしております。また FM 草津のオンデマンド配信でも過去の放送を含めてお送りしておりますので、ぜひチェックしてみてください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。ぐるっと街歩き草津道中、シリーズで東海道草津宿から京三条大橋までを歩くと題しましてお送りしております。各を2回は草津宿から黒門跡、矢倉道標などを、そして前回ですけれども、野地の一里塚、弁天池などのお話をしていただきました。前回は民話もね、端折っていただいてお話をしていただいております。こちらの放送はオンデマンド配信をしておりますので、ぜひ FM 草津のホームページの方でチェックしてみてください。さて今日は、草津の街を歩いてということなんですが、草津を出ましてですね、大津を歩いていこうということで、月の輪周辺のお話をスタートとして、この3回目シリーズその3をお送りしていきます。引き続き、島口八一郎さんにお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島口さん、草津を出まして、今日まで歩く道のり大津がございますけれども、その大津の月の輪や大ヶ谷あたりのお話を今日はしていただけるということですね。
はい
はい。まず月輪寺、月の輪と書いてね、月輪寺というお寺があったということで、そちらのお寺からご紹介いただけますでしょうか。
はい。この月輪寺というお寺はですね、街道筋に面しておりますので、はい、非常に旅人の方々の、一休みする場所としてもよく使われていたそうです。
はい。
また一般の旅人の方々と混じってですね、諸大名も中にはここで、一服してお茶を飲んだりして、行かれたというようなお話もございますし、もちろん皇族文人方も立ち寄ったということです。
はい。
有名な話では、今現在本堂の正面に月輪寺と書かれた額が上がってるんですけれども、はい、これは第14代将軍徳川家茂公がこの前を通って、
はい、
大阪の方へ行かれた時にですね、ちょうど慶応年間といいますか、もう明治の近くなんですけど、
はい、
その時にお世話になったということで、額を寄付をされたというお話も伝わっております。
はい。ではこの家茂公の額も見ることができるんですか。はい。
本堂の真上に上がっておりますので、
ね、はい、
見ることはできます。ただ、
はい、
お寺の方に、しっかりと確認はしてないんですけれども、どうやらその本堂の上に上がってるのは、
はい、
本物に似たいわゆるレプリカではないかなと。
はい。うん。
で本物はちゃんとお寺の中に、
中にしまってある、
しまってあると。 いうふうに言われております。
はい、
ではその大月林寺は一服場所として有名だったということで、私たちも東海道を歩いておりますと、やっぱり月林寺あたりで一服するのが非常に楽だなというふうに思っておりまして、今も昔も
同じですね、
同じだなと思います。
はい、
それからそこを抜けますとですね、月の輪池、はい、こういう名所の池が何箇所か、3つか4つあるんですが、
たくさんあるんですか。
はい、それは平安時代の、
はい、
光景、月の輪関白、藤原の金見という人の荘園の一部がこちらにあったと言われておりまして、
はい、
そこから月の間という名称が生まれたというふうに言われております。
うん、
いわゆる昔の家族なんですけど、
ね、はい、
そういったことで月の間関白さんの名前が使われているということです。
うん、
この池のぐるあたりにはですね、はい、立場茶屋、先ほども申しましたけれども、一服する場所ですね、
はい、
お茶を飲んだり団子を食べたり、
い
ろいろ腹ごしらえもできる、そういった立場茶屋が2軒か3軒ほど固まっておりまして、非常に賑やかであったというふうに言われております。大ヶ谷の一律館がございます。ここは江戸から数えまして115番目の一律館になっております。この一律館が非常に有名でございまして、この周囲の地名が一里山一丁目、一里山五丁目というふうに地名としても広範に使われております。はい、でそこからずっと右の方へ曲がっていくんですけれども、そこに大江千里さんがしばらくの間ここにおられたということで、チリンさんというふうに呼ばれて非常に慕われておられたんですが、
はい、
この大江千里さんが仮住まいをされていたというところから大江一丁目とか、
うん、
大江三丁目とかいう大江何丁目という地名がこの大江千里さんにちなんで、生まれたというふうに言われております。
はい、
でこの大江千里さんというのはちょっといろいろと、まあ生年もはっきりしておりません。
はい、
ただですね、この方朝廷に仕えていた役人さんであったというふうにも言われておりますし、役人でありながら歌人であったと、
はい、
歌を詠んでおられたということで、うん、小倉百人一首の23首目に大江千里さんの歌がございますのでご紹介をいたします。
はい、
月見れば知事に物こそ悲しけれ、我が身一つの秋にあらねどという歌が歌われております。でこの方ちょっと紹介しますと、だいたい宇田天皇が中世紀の後半の方なんだそうですが、歌人でもあり役人でもあるということでございまして、非常に生年は不明になっております。でおはぎにですね、
はい、
きびなごのいわゆる団子によく使われている
いりこ、
それがですね、
はい、
非常に大好きである、
うん、
よく各家が作られると一番に その大江千里さんのところへ持って行って召し上がってくださいというふうにして、うん、持って行ってたと、
はい、
でそのチリンさんも非常に子供たちを集めては、
はい、
寺小屋とまでは行きませんけれども、うん、いろんなことを子供たちに教えていて慕われていたと。でそういったところからチリンさん、チリンさんと呼ばれておりまして、
うん、
その大江千里さんにちなんだ碑が小さな公園のところに建てられております、
はい、東海道の草津宿から三条大橋までを歩くということでシリーズでお送りしております。今日はその3回目ということで、前半は月輪寺、月の池、そして大ヶ谷の一塚、そして、大江千里さんの碑のお話をしていただきました。
そして、そこをずっと歩いていきますと今度は右側に小学校がございまして、そこの校庭の一部に西行法師の屋敷跡というのがございました、
はい、
もう今ではここにあったという小さな碑が教育委員会でお作りになって建てられているということで、普段は学校の中にはなかなか関係のないものが入るわけにはいきませんので、道から指さして説明をいたします。この西行法師という方は、
はい、
1118年から1190年にかけてお坊さんでありながらお寺で、修行は少なく、諸国を放浪して歩いていらっしゃったと、
はい、
で、瀬田にもちょうど通りがかって気に入られたのか、何か年かはここに住んでおられて、近所の子どもたちにいろいろとものを教えていたというふうに伝わっております、
はい、
この方も小倉百人一首で86番目に、
はい、
歌を歌っておられます、
うん、
どんな歌かと申しますと、嘆けとて月早物を思わさる、過去地顔なる我が涙かな、という歌が歌われております、
はい、
以上で西行法師のお話は終わりです。
はい、ありがとうございました、
はい、
東海道草津宿から今日三条大橋までを歩くその3ということで、今日は、草津を飛び出しまして大津、月輪寺、月の輪の池、大ヶ谷の一塚、大江千里の石碑、そして最後は西行屋敷跡、こちらをご紹介いただきました。瀬田の、ね、ところにもたくさんの名所旧跡がございますので、ぜひこちらの方もお立ち寄りいただきまして楽しんでいただきたいと思います。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんでした。島口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日正午を初回として、再放送はその日の午後8時深夜1時となります。また第2土曜日の同時刻には第1週にお届けしました内容を また第4週の土曜日同時刻には第3週にお届けしました内容をお送りしております。またオンデマンド配信も行っております。過去の放送を含めて FM 草津のホームページでぜひチェックしてください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。